音出し。音出しをお届けするのは向島猫ハウスからヨウと、
福岡県福岡市のスタジオアパートメント基地から鉄尾一郎です。
今日も猫とともにお送りする音出しです。
猫出しやん。
猫出し使ってたね。
当たり前じゃないですか。
間の
当たり前じゃないですか。
はい、猫出しにされてしまった。
だって本当に前半猫の話ばっかりやったやん。
そうだね。
うん。俺もうちょっと、ね、ヨウさんが猫を怒ってる時の俺のセリフが面白くねえなと思いながら編集しながら、よっぽどもう一回自分のセリフだから取り直そうかなとか思ったけど、ちょっとそれも虚しいなと思ってやめました。まだすいません、喋る技量が低い鉄尾です。
はい、今日も、猫と共にお送りしている音出し、
みそら様に睨まれながらお送りしている鉄尾です。
じゃあもう今日はちゃんと音出しらしく音の話題でいきましょうか。
と言いながら、みそら様のドアップしか映ってないんですけど。
はい。まあ映像の方は、生の方は映像。
あ、そうだね。
お楽しみください。
そうだね。ポッドキャストの方はわかんないよね。
すごい、バタバタバタバタ音してるね。
本当に。まあ。
あのね、
マウスを俺に触らせると。私に触らせろと。私のが上手いんだ、ちょっと貸してみろと。今、ま、ヨウさんのマウスをミソラ様が取り上げようとしています。もうなんか猫じゃらしと、私と遊んでくれてるんだとしか思ってません。この後ろに23名のユーストリームリスナーさんと、そしてポッドキャストリスナー様が2000人近くいらっしゃることを、ミソラ、わかってんのかお前は。
なんか言われてるよ、ミソラ。
いいな、なんかいいな、いたずらしてもそんなに優しくされるんだったらいいな。急に寂しくなったのか。
そらのご機嫌を取った取ってからちょっと本編に入りたいと思います。すごい、今ねマイクを尻尾で叩いてる音ですね。
うん、ボコボコ言うてあります。
ボコ言っております。
うん、もうミソラちゃんにもヘッドホンちゃんと渡して自覚を持たせた方がいいんじゃないの、パーソナリティとしての。
パーソナリティとしての自覚を持ってください。ミソラ、あ、痛い。パンチされた。
パンチされたの。
うん、
あ、
ゴツンって。痛い、ミソラ、ちょっとなんでパンチすんの、鬼手も。痛い。
怒られた、怒られた。
やだ、もう。あ、ほら落ちた、落ちたよ。
何が落ちた。
マウスが落ちた。
マウスが落ちた。
ねえ、ミソラも降りて。ミソラ、降りなさい。強制退去。
ごとごと言うてあります。
最近、ミソラさん、パンチをしてきます。
今日が初めてじゃないんですね。
はい、今日が初めてじゃないです、もう。はい、じゃあミソラをしのけたところで音出し本編いきたいと思います。
本編かよ。
はい、じゃあ今日の話題、
うん、
まずあれからかな、ニュージャージーの天国ということで、
はい
はい、
ウェブサイトのアイコン、
ウェブサイト、ん、
ウェブサイトのアイコンに載ってました。
アイコンにありました。
新鮮まみれの倉庫写真がなんかネット上に流れたみたいで、
はいはい、
どんな天国なんだと、どんなパラダイスなんだというのがネット上で話題になったらしいです。
はい、
その天国はなんと、
超パラダイスです ね、
ね、その天国はニュージャージーにあったということで、
はい、
写真がありましたが、すっごい数の新鮮がありますね。
すごいね、これね、楽器屋さんでもこんなに置いてないっていう数。
そうだよね、この数はね。
うん。
同じ機種が何台もあるところとかも含めて楽器。
あるね。
うん、楽器屋さんっぽいけど、確かに楽器屋さんじゃありえない感じですよね。
うん。これ何？どういう。倉庫なの？
でもやっぱり楽器店なんだって。ザ・トリーウェブミュージックなんだって。 でもこんなにしかも古いイミュレーターばっかり何台置いてどうすんのって感じはしますよね。
ねえ。
うん。
隣にいっぱいある。
あ、今下見るとキーボード専門店らしくて、ウェブサイトによると販売だけではなくて、修理やレンタル業務も行っていると。
はい、うん、ねえ。
はあ。
レンタル、うん、なるほど。
すごいね。
うん。
でも掃除大変そう。
掃除大変よね。昔のは本当ホコリに弱かったりするからね。
うん、あ、そうだよね。新世の上ってホコリがやたら目立ちません？
目立つ。
ねえ。
でなんかこうつまみが多いから、
うんうん、
掃除しにくいんですよね。
しにくいっすよね。
うん。でも鍵盤の間とかもね、
うん、
結構汚れるわけですよ、
うん、
あのパソコンのキーボードとかと一緒でね、
うん、
なんか哲夫さんが 何やら探して
探しバレバレでしたね。皆さん何使っていると思って僕あの畑型、
あ、はいはいはい、
ハイテク畑型現代っぽい、
うんうん、
化学繊維の毛がついたやつで、うん、
ちょっと取りに行ってきていい？これこれこれこれこれがね、電子ピアノ買った時に、
はい、
島村楽器のお姉さんがおすすめですって言って無料で、
なんだ、
おまけでつけて、
無料で、
うん、おまけだったこれ、あんまり使ってない。
シンセってあの白系でも黒系でもホコリが目立つんだよね、あれ。
ねえ、不思議だよね。
うん、
でも、ホコリに弱いものだから、はい、わざとそうしてんのかな。
ああ、
ちゃんと掃除するように。
そうなんだね。
うん。
どうしてもね、お客様とかの前に出すときに、ちょっとやっぱりホコリだらけはあれなので、さっと一拭きしていくんですけれども。うん、いや、ちょうど、あれって思った。やっぱみんなそれ使うんだ。
ねえ、
うん、
みんな使うのかね、なんかこれすごいおすすめですよって言われた。ほんと綺麗になるんですって。
あの、でもつまみの間したらつまみが動いたりしません？大丈夫？それは
つまみはうちのやつはあのデスピアノはそんなつまみがないんで大丈夫です。
そっかそっか、ボタンがあるぐらいか。
うん、
そうだね。
そう、
あの誰だったっけ、坂本と組んでやってたロビーキルゴーじゃなくて、20年ぐらい前のネオジオの頃のキーボーディストの人が、うん、キーボードマガジンのインタビューで、
うん、
ちょうどそこら辺で、その後矢野あっこちゃんのお手伝いとかもしてたんで、
うん、
日本のリスナーの方に、リスナー、あの、読者の方にメッセージをって言ったら、普通だったら、キーボードマガジンじゃないですか。
はい。
普通だったら、ちゃんとあの、ハノンは毎日ちゃんとやれよとか。ね、あのソロの時にはなんとかだとか言ってるのに、
うん、
そのキーボーディストだけ自分でやっぱ機材セッティングしてるみたいね、
うん、
一言が、電源ケーブルとミディケーブルとオーディオケーブルが重なった時にどちらを上にするかのルールを決めておいた方が機材の取り替えの時に楽だぞと言って、わかるけどあんたにそんななんか役立つメッセージは求めてねえよって感じがね。私なんですけど、やっぱ掃除とかそういうところって大事だもんね。
ねえ、
うん、
そうだよ。そういう日頃の行いがね、
うん、
いろいろ出るんですよ。
でちょっとした時にね、
うん、
今みたいにその畑がどこにあるのかわからなくなる鉄道と違ってね、そっとした時にすぐ畑けるかどうか埃が取れるかがね、大事なのね。
はい、そうですよ。私もたまたまあっただけなんだけど。はい、
このここはニュージャージーのこれは掃除大変でしょう。ねえ、
どうしてるんだろうこんなに。
なんかお母さんだったら上に布かけたくなりそうだよね、なんかね。
ね、
うん、
なるなるなる。
でもこれってやっぱディスプレイになってるから、
うんうん、
また地震とかあったら大変だよね、これだけ壁に積んでたら
絶対崩れてくるよ ね。
あとあのラック系がなくて、
鍵盤、うんうん、
あの音源モジュール系がなくて鍵盤がすごい多いですね。
ばっかりだね、うん、うん、そうだね、言われてみると。
や まあ、僕は東京のイメージっていくとこういうシンセとかがいっぱいあるっていうイメージがすごくあるって。
でも最近こういう店ないよ。
あ、そうなんだ。
東京でも私一回探したんだけど、お茶の水で、昔この辺にあったのになっていうのがもうことごとくないんだもん。みんなねギター屋さんか、うん、あの楽器屋さんだと、はい、
そうだそうだ、ギター屋さんになってた。お茶の水がびっくりした。
ギター屋さんばっかり本当に。あとね、うんうん、最近やっぱギター屋さんと、うん、まあ、ギター屋さんの中にちょっとコーナーがあったりとかなんだけど、はい、ウクレレ、ウクレレ結構あった。
へー、うん、え、あのシンセはお茶の水じゃなくて違う街になったとか、そんなんじゃなくて。
わかんない。シンセどこ行ったんだろうね。
うん、
本当に、うん、売ってない売ってない。
ね、僕がね、
シンセというもの自体が売ってない。うん、売ってるのはどっちかっていうと、うん、そのカシオとか、はい、カシオドトーン的なやつとか、
はい、
あとは電子ピアノ。
はい、ちょっと習い事系のキーボード、島村楽器のファミリー総務系の部分とかなんだよね、うんうん、
あるところだと、まあ、あれかな、ミディキーボードと、シンセか、
はい、
でもシンセって、まあ、ほら、ローランドのね、ジュノーとか、あの辺は置いてあることはたまにあるかな。あと、あ、コルグ、
はい、
コルグはなんかいろいろあるよね。マイクロ、
うんうん、そうですね、
系のやつとか、
うん、
ああいうのばっかりになっちゃった。
うん、まあ、あとデジタル DJ 系、
うん、そうそうそう、そういうやつ。ほんとシンセっていうのが、ないね。
シンセやっぱ儲かんないのかね。
やっぱりほら、ソフトシンセになっちゃってるからもう。
はい、そうです。
うん。うん、
今だと思うけど、シンセって利益率どれぐらいなの？
知らないよ。昔のでも、シンセが高かった頃はまだね、
高かったんだろうけどね。子供の時から見てるものだから、そんな原価とかさ、うん、考えたことなかったけど、うん、しょっちゅう売れるもんじゃないから、利益率相当取ってないと無理だよね。ね、
うん、でも、昔はやっぱりもうシンセ高いなとか、うん、高いなと思ったけど、うん、もっと安くなんないのとか思ったけど、うん、今なるとやっぱりなんかこう安くなると売れなくなるっていうか、
はい、そうですね、高いからっていう部分もあるよね。
うん、っていうかやっぱり高いものってなんだろう、安くできるところを安く、
うん、
うん、じゃないな、なんだろう、全体的に高いと、うん、ちょっとしたところでもこだわって作れるじゃん、
はいはい、
でも安くなってくるとどんどんどんどん安くしよう安くしようで量産、うん、量産みたいなものになってくるから、
はい、
やっぱりね、そのそれぞれの楽器のこだわり部分みたいなとこがどんどんどんどんやっぱりなくなってくるよね。だからその高いからいいっていうわけじゃないけど、うん、高ければそれなりにやっぱり作り手のなんかこうあれっていうのも入ってくるよね、
うんうん、
っていうのはなんかすごい感じるなっていうのを最近思います。
そうだね、あのホンダが NSX でしたっけ、なんか一個だけ儲からないの分かってるけど、うんうん、これがないとエンジニアがやる気がしないんだっていうさ、
うんうんうん、
ああいうラインナップを一個、
うんうん、
でいくとコルグとか最高機種でも結局なんかワークステーションみたいな感じでしょ、なんか
ねそうそう、だから多機能で高いあの上のあれにしてくっていう感じ
ね、家族が全員乗れる大きいバンみたいな感じでしょ、
うん、
なんかスポーツカー出してる感じじゃないもんね、
うんうん、
これで世界取るぜって感じじゃないもん ね、
そう、あ、そう、そんな中ね、うん、私ねすごいそのそれこそお茶の水で見つけたんだけど、
はい、
エレピの専門店っていうのが
エレピの専門店、
うん、ちょっとね今あのネタ仕込んでなかったんであれなんだけど、
うん、
ねなんだっけな、なんていうんだっけ、あのエレピのね、
はい、
輸入を、あ、ちょうどあった。これ見えるかな？宮地楽器っていう。
宮地楽器？
宮地かな？宮地かな？わかんないけど。
はい、聞いたことがある。はい。
お店があるんだけど、はい、この、ウーリーズっていう。
はい。
あのお店です。
ウーリーばっかりです。ウーリーツアーでしたっけ？
ウーリーツアーから撮ってるんだと思うんだけど、
はい、
そこがね、最近ね、ヴィンテージバイブっていう、
うん、
LP を輸入販売していて、
うん、
で、まあ、それの、あれで、専門店が、を作ったんだと思うんだけど、
はあ、
うん、このね、ヴィンテージバイブっていうやつが、
はい、
もともとは、そのローズ、フェンダーローズだとか、そのウーリツアーとかの、
はいは
い、っていった、その、ヴィンテージエレピを、
うん、
修理とか、
うん、
カスタマイズとかも、リペアか、はい、リペアをやっていた。
うん、リペアメンテナンス。はい、うん、はい、
とこなんだけど、はい、そこが、やっぱり、こだわって、
うん、
自分の、その理想のエレピっていうのを、作ったと。
うん、
ちょっとここに説明書いてあるから、ちょっと読みますね。
はい。
ヴィンテージバイブ社は、ニューヨークマンハッタンから西に車で約1時間、ニュージャージー州ノックウェイに位置し、うん、多くのプロフェッショナルから信頼を得る、エレクトリックピアノのリペアカンパニーです。初期型フェンダーローズピアノの極上のピアノLP サウンドをコンパクトなデザインで、オーナーのクリス・キャロル氏の長年の夢とアイデアを託してハンドメイドで制作されるヴィンテージバイブエレクトリックピアノを紹介しましょうということで、あります。はい。
ニュージャージーは天国ですね。
で、ニュージャージー、なんか、そういう、やっぱり、なんか、あれなのかね、鍵盤楽器の、すごい、天国なんですかね。
お茶の水にいなくなったシンセサイザーを、ニュージャージーにいるのか？
ニュージャージーにいるのかもしれないですね。
うん。
ちょっと今、ユーストリームの方にはちょっと映像を出してますけど、
はい。
こんな感じのカラフルな感じの、
うん。
ヴィンテージ。
ほんとだ。
LP。ヴィンテージだけど、まあ、新品です。これ一台、その宮地楽器に置いてあったんですけど、
はいはい、
やっぱりね、気持ちいい、これ、弾くと。
本当。
LP のこの、音がね、なんとも言えない、こう、じゃないですか。なんか言い表せないけど。
まあ、メジャーセブン弾きたくなるわね。
ね、うん。弾きたくなる。そうそう、そういう感じの、ですよね。すごいおしゃれでね。
うん、
かわいいボディで、すごい一台欲しくなっちゃいました。一台30万ぐらいするやつなんで、そう、安々と買えないんですが。
でももう僕たちよりちょい上の世代の方がそろそろ引退系になってくるとさ、うん、昔買えなかった楽器をとかが、
うんうんうん、
あるじゃないですか。今ちょっとフォーク世代の方もそこら辺って高いギターが売れたりするんでしょ。
あ、そうなんだ。
うん、フォーク、まあね、アコースティックギターもエレキギターも高いやつが売れるって、
うんうん、ギターはね、うん、またあるでしょうね。
だから基本系もいるんじゃないですかね。
うん、
僕たちがやっとイベントとかやっても子育てで来れないとかがちょっとなくなってきた、
うん、ああなるほどね、うん、
ちょっと前はもう今行きたいけど全然行けないとかその余裕ないだったのが、
ね、うんうん、
むしろ誘ってくれてありがとう、何もなかったんで、うん、みたいな感じで、
うんうんうん、
なってきたから、僕たちより上はもうもっとお金に余裕のある方はそういう世代になっていくんでしょうね。
うん、うん、でこれすごくなんかいいんで、
うん、
はい、また宣伝しちゃいました。
ニュージャージー行きたい。
ニュージャージーいいね、行ってみたいね。
僕がいつも見てるサイト、音楽補助機に載ってました。
はい。はい、
ですね、またダウ。
ダウですか。
もう、ね、言い慣れてないシーケンサーとしかクリーニングですいません。うんうん、新しい。
はい。
CK さん、あ、ダウソフト、ダウ。
ダウ。
ダウ。ベルリン、ドイツのベルリンにあるビットウィッグというメーカーから、はい、ビットウィッグスタジオが近々リリースされるようです。
です。
リリース時期価格については未発表を、で現在招待制のベータテスト中で招待申請のメールフォームが設置されているんですが、なんとこの特徴が、
はい、
Windows、Mac OS X、そして Linux にも対応したマルチプラットフォームと、
はい、
いうことなんです。
はい。これはね、うん、結構待ち望んでましたよ私は。結構待ち望んでましたよ私は。
そうなんだ。
最近でもあんまり Linux 使わないんだけど、
うん、
だけどやっぱりね Linux でいいなと思って、あの、うん、なんだろう、ほら私は Mac の人じゃないんで、うん、Mac はすごい憧れあるんだけど、
変え、うん、
使ってないんで、
はい、
なんかやっぱり Windows より Linux の方が信頼感があるっていう部分はあって、はい、
あのヨウさんから見たら Mac、うん、Mac も Linux の一派なんでしょ？
あ、まあ、Unix のね、
Unix の一派、はい
はい、Unix 互換っていうところですかね。
はい、
うん、
はい、すみませんそれで、うん、
はい、で、そう、だ、なんかね。なんだろうな、ほら、Windows って何でもいろいろジャカジャカジャカジャカ入れちゃうじゃないですか。
はいはい。
で、やっぱり音楽関係はなんかもう専用のやつにしたいなとか思うわけですよ。すごい不安定になったりとか。
どこのプロやねん。うん。
いや、なんかもう、すごい不安定になったりするじゃないですか、やっぱり。で、割と音系とかも不安定になりやすい要因が結構多いんで、うん、なんかもうあれだなって思ってる。
じゃあ新しいマシン用意するんだったら今更 Windows じゃなくて Linux に、
Linux で、
うん、
もういいなとは思ってたんだけど、
はい、
Linux で音楽関係はもう全くダメなんで、
全くダメな、それは OS の仕組み的に
OS の仕組み的にはいいんだけど、
はい、
やっぱりその上に乗っかっている、うん、なんていうかな、ミドルウェアっていうとちょっとあれかな、あの、うん、中間層がなさすぎかな、デバイスドライバーだったりとか、
はい、
あとそういう音楽をやるための API みたいなやつとか、
はいはいはい、
そういったものがやっぱりね揃ってなさすぎなんじゃないかなと。
でも僕のこうふわっとした Linux のイメージだと、うん、そういうコミュニティの中で誰かが作ってその共有っていうのはなんか、うん、Linux が一番この中では強そうな感じがするけど、
そういう意外とやっぱ音楽系やっぱりその OS としてそういうものを用意してるところっていうのはやっぱり強くて、だから Mac は昔からねそういうの強いし、
昔からなんですか、
うん、 Mac もだいたいほら DTM って言ったら昔は Mac だったじゃん、うん、
はいはいはい、
そうそうそう、
いつかは Mac と思ってた、
あの DTP と DTM はだいたいね、
うん、
Mac だったじゃないですか。 Windows でやっぱりね、はい、やるようになったのって、
はい、
割とまあ、最近とは言わないけどね、95の頃は全然ダメでしょ、う
ん、Windows 95、
うん、やっぱ NT 系になってからじゃないかな、
ね、98SE あそこら辺ぐらい
で、ね、その前はほら98とかのやつの時代はねあったけど、だ結局そこは、うん、
は
で98の頃っていうのは逆に OS でやなんかとかするんじゃなくて、うん、ソフト、はい、そのアプリケーションソフトウェアで頑張ってた時代、うん、あとはハードウェアで頑張ってた時代なんで、はい、OS がのサポートでなんとかしていくっていうものじゃなかったわけですよ。98時代は。だから98時代っていうのは結構いいも音楽系のソフトっていいものがあったんだけど、うん、 Windows になったら、そうなんだ。OS のサポートが必要になってきて、
うん。
で、なんかハードウェアにするに、やるにしても、OS に対応させなきゃいけないわけじゃないですか、ハードウェアを。
あ、じゃあ、ごめんなさい、使う側のふわっとした意見でいくと、はい、Windows になってこう統一感が出たじゃないですか、はい、ソフトの Windows っぽいとかいうのが。その反面、じゃあ OS に無断で勝手なことができなくなった、
うん、そういう部分もあるし、そう、ハードウェアのサポートの問題もあるし、
はい、
うん。で、やっぱり OS の基盤がないと、うん、なかなかやっぱり音関係って難しくて、
うん。
うん、
は
あ、初めからやっぱりそういうのを意識してたのはやっぱり MacOS だったよね。うん。
はあ、そうなんですか。
はい。はい。
で、ごめんなさい。じゃあ、ヨウさんに聞いていい？はい、例えば、グラフィックソフトと、音楽ソフトと、はい、なんだ、ブラウザー？アプリ開発するんだったら、どれ？
ブラウザも難しいけど、ブラウザの難しさってまた別の意味の難しさがあって、うん。
あ、そっか、それぞれ難しさが違うよ
ね。多分ね、昔のあの、ブラウザっていうのは、割とその中で言ったら簡単な方に入る。
うん、
音楽の方がやっぱり、本質的に難しいと思う。ただブラウザの難しさって今やっぱりいろいろブラウザに要求されるものがすごく多いんで、はい、それこそ今だったらね、この間の、はいはい、音声の機能とかもブラウザに入ったりするわけじゃないです か、 だからそういう難しさっていうのがあるから、はいはいはい、やっぱりブラウザの開発って今すごい規模でやってると思うのね。うん、うん、うん、そうそう、OS と差が変わらないものを、提供しなきゃいけなくなってきてるから、そういう意味では、その、ブラウザーの開発って今はすごく難しいと思う。ただ、ね、昔のその、なんていうかな、シンプルな、本当にブラウザーとしての機能っていうのはそんなに難しいわけではないです。で、
はい。
まあ、そういう意味では音楽関係っていうのは難しくて、うん、やっぱり処理のリアルタイム性っていうのが要求されるものなんで、うん、はい、そこが一番かな、音関係は、はい、あとデバイス、二つやり方あって、やっぱりデバイス側にリアルタイムの処理をさせるっていうのがあるんだけど、で、昔はそっち方面だったわけですよ。
はい。
昔だとさ、はい、ほら、ミディをつなぐにも専用のなんかこう箱があって、なんかこうバスにこう、例えばボードがあって、うん、専用のボードを挿して、そっからミディのケーブルをつないでみたいな感じだったじゃないですか。はいはいはい、そういうやつ、そういうやつ、そういうやつ。あとね、専用の箱があって、
ボード挿してたよ、
つないでとか。
うん、うん。はいはいはいはい。そう。だから俺 Mac に最初会社で入ってつなぐときに、プリンターポートでもモデムポートでもどっちでもいいって言われたときに、え、どっちでもいいのっていうのがすごい衝撃だった。
昔はその、うん、MIDI なんかでもそういう専用のハードウェアが必要だったけど、はい、今だったら USB で出せるとかになってるじゃないですか。
はい、はい、
で、サウンドもそうですよね。うん、昔だったら、それこそ前1回目の放送の時に、昔のパソコンってこんな音しか出せないでよっていうのをやったじゃないですか。うん、ああいうものは簡単なわけですよ。しかも、あれも、それを、その音を出すチップがあって、その上でやってるわけですよ。で、そのチップの性能がいろいろ上がってきて、FM 音源出せるようになったりとか、今のそのサウンドカード、みたいに、要するにサンプリングをした音を出せるっていうものにまでなってるけど、昔はもう本当にそういうシンプルな音しか出せなくて、で、パソコン側で音を作ってなんか音を流すみたいなことができなかったわけですよね。だけど、今はサウンドカード、サウンドデバイスに対してもう、 波形をそのままリアルタイムに流すっていうことができるわけじゃないですか、うん、だからあのソフト申請みたいなことまでできるようになって、はいはい、っていうどんどんどんどん CPU 寄りの処理になってきてるんですよね、はいはいはい、だその分で CPU 側でやることっていうのがすごく増えていて、うん、でだそれ をやっぱり OS のサポートなしでやっていくっていうのはすごく難しくなってるんですね。うん、うん、そうそうそうそう、
同時にやれ
る、ね、だからサウンドをミキシングするっていうことだ、ね、一つにとっても大変なんですよ、そのねしてますダウっていうのがすごいんですよ、
大変なことしてたんだ、
はい、
そうだ、
そういうわけですね、
そうだね。
というわけで、
はい、
Linux に関しては、だからサウンドのサポートってのが、うん、まあ、今はだいぶ進んでるとは思うんだけど、うん、なかなか厳しいというところだったんだけど、はい、こういうものが出て、で、まあ、その、サウンドのサポートっていうところだけじゃなくて、うん、多分いろいろなミドルウェアがこう絡み合って、こういうものできてるんだと思うんですけど、まあ、そういうものが、だいぶ整ったのかなという感じがします。
はい。はい、はそういう風に予算を見てとった見とったとですね。でもこれ、は
い、
もう音楽ソフトに大事なこと。
かっこいいね。
かっこいい。
かっこいいと思う。
いや予算から見てもかっこいいと思う。
あのパッチするやつとか
かっこいいよねこれね。僕もこういう。
うん。うん、あそうそう、うん、色合いがね、いいよね、こういう。なんていうのかな、
うん、
グレーの なんか渋い感じの色合い、あの落ち着いた感じ、うん、うん、
で 2D と、ね、そうですね、渋い感じですね、
うんうん、
で 2D と 3D をうまくどっちにも寄ってない感じの
ですよ、
うん、
ねえかっこいいと思います、
うん、なんかやる気が出そうな感じ、
またこのダウ欲が上がっています、
これ
こないだ買ったばかりなのに使いこなせてないのにまた、
いやだからでしょ、あの慣れちゃうと引っ越ししにくいでしょ、
うん
うん、俺今ロジックから変えられるかって言ったら自信ないもん、
うん、
これはでもちょっとねえ、
うん、
よさに言ったらそのパッチングみたいな画面とかもあり
ねえ、これなんか、ね、どういうあれなの、自分でアナログ申請作れちゃうのかな、
はあ、さすがヨウさん、アナログ申請を作るまで行くんだ、
うん、でもなんかそんな感じじゃない、なんかパッチで繋いでみたいな感じの画面がありますよね、
う
ん、
そうだね、
これ何を繋いでんのかな、エフェクターなんか
っていう、昔ロジックがエンバイロンメントが強いっていうので売りになってた時にこういうのがあったんですよね、
うん、
もう最近も見せない形にだんだんなってきてて、いいんですか、うん、
じゃあもうちょっと上のレイヤーでそういう接続みたいなこと
や
ってるかな。
あ、もう俺は申請は申請でこう、この中でいくと一つのブロックにもなってるのかと思ったけど、ヨウさんさんが見ると、そういう意味なんだね。
私はなんかもうこれ、もう、あの、申請、あの、タンス型のシンセサイザーのあのパッチの、うんうん、あの線に見えてしょうが
ない。なるほどね。でもそうだよね。今時だったらそっちじゃないと面白くないよね。うん、オシレーターだけある、フィルターだけある。で、フィルターはそのソフトシンセのオシレーター繋いでもいいし、
う
ん、オーディオ信号繋いでもいいしっていうね。
そうそうそう、そういう感じのね。
DAW 自体が全体がもう、モジュレーションシンセサイザーみたいな。
うん、
あ、それだと面白そうだね、ほんとね。
うん。そんな気がするんだよね。
はあ。あで、今下の方行ったら、エイブルトンライブの開発者が独立して作ったんだって。
はい、ああ、そうなんだ。
でも、ヨウさんがご紹介してくれたスタジオワン、あれのね、あの、
はい、
メロダイン機能も、
はい、
めちゃくちゃ興味があるとこなんです
か。気になるとこですよね。
もう今なんかメインが1個じゃなくて切り替える感じなのかな。ここになるとなんかでバージョンアップしたときに OS バージョンアップしたいんだけどどれかが対応してないから上げられないとかがね、
そうなんだよね、今 Windows で言うと64ビット対応っていうのが微妙なんだよね、
はいはい、
まだね、
あ、微妙なの、
だいぶ進んでるけど、うん、やっぱり VST で64ビットで動かないみたいなのは結構まだあるじゃないですか、
はい、うん、Mac もちょっと俺が鈍感なんだけど、うん、みんな言ってありますね、
うん、
うん、 で、プラグインあたりで、今の VST と言われたみたいに、プラグインで32ビットか64ビットかみたいな話で、変えられないとか話がありますけど。
うん。
なんか、プロトゥールスとかでガーッと立ち上げる方とかね、なんか、その、違うんでしょ、うん、
特有の人ね。ね。そう、なんのか。これだからね、
うん、
Linux で出るっても、
はい、
そういうプラグインがどれぐらい対応できるのかっていうのがね。
はいはい。プラグインは効かんですね、Linux のやつとかね。
ねえ。そこがちょっと問題かなっていう気がするけど。
そうか。あの、ごめんなさい、Linux だったら自分で組んで作るんだったら安くなるとかあるの？
まあ、開発環境は無料ですからね、基本。
はい。
ただほらやっぱり無料の開発環境なんで逆に Windows みたいに何でも手取り足取りやってくれない開発環境だよっていう感じにはなるかもしれないけど、
そうなんだね、うん、いるなら作れば自分でっていうのが当たり前の世界なんでしょ。
そうなんだよね。
そうなんだね。作れる人じゃないとね。
そうだからね、どうなんだろう、うん、でもすごく興味はあります、うん、
そうですね、
はい、
もう本当に僕も期待してます。
はい、
あのちょっと前がちょっと前が20年前か、
うん、
Mac だったら、
うん、
DAW、
うん、
シーケンサーソフトがパフォーマー、
うん、
ビジョン、
うん、
ロジック、
うん、
キューベースの4つでどれがいいだのいう話をして、でどれもが結局他のいいところを吸収して、
うんうん、
肥大していったんですよね。
うんうんうん。
でビジョンが潰れ、
うん、
キューベースはどちらかというともう Windows 側に行き、
うん、
今ロジックかデジパホか、
うん、
デジパホの方も大抵デジパホをやめたいんだけど今更変えれないんだよねと言いながらプロトゥールスと経由あの併用するとか、
うん、
いう感じだったのがちょっと落ち着いた感じがよどんって感じがあったんだけど、うんうん、ここら辺でさっきのスタジオ1といいこれといいなんかね、
うんうん、
オープンに
また新勢力なんて感じ。
ね、本当、ね、新勢力って感じですね。
うん。
とっても期待してます。
期待してます。
はい。
はい。まあ、これが出る頃にはちょっと、少しは、ダウにも慣れて、
うん。
あの、比較とかできるといいかな、みたいな。
そうですね。
あ、これなんかね、昨日の一覧を見ると面白いね。LAN1 経由でマルチユーザー同時セッションっていうの、機能があるんだね。
おお、
これなんだろうね。あとその下に書いてあるネイティブモジュラーシステムっていうのが、これまあ 1.0 以降で追加対応って書いてあるんだよ。なんか新しいなんか機能なんでしょうね、う
ん、でもなんか
このネイティブモジュラーシステムっていうのが多分さっきのパッチでってやつだよ ね、
うんうんうん、そんな感じするよね。
うん、
いいじゃんいいじゃん。
うん、ねえ、面白そう面白そう。
ワン経由だったら僕とヨウさんがとかいうのが可能になるかもしれないの
ってことだよね、きっとね。
ですよね。
うん、
面白そう。
うん、うん、
いろいろあの音楽もののネットワークって昔からね、うん、試して、
うんうん、
まだ成果が出てないけどいろいろ試してありますが、
うん、楽しみです。はい、
楽しみです。鉄道がご紹介したのは新しい、はい、検査ソフトじゃなくて DAW、
DAW
ビッドウィッグのビッドウィッグスタジオのご紹介でした。
DAW。
それではエンディングです。
はい、
まずメールをいただきました。
はい、
セントマントナーム様からでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、ライブオインチの話に食いついていただきました。嬉しいです
、ね、
また今度4月にありますのでその頃またご紹介させていただきます。
はい、
そして、イベントの告知。
はい、
イベントのタイトルまだ決まってないんですよね。
あ、そういえばそうだね、タイトルの話まだ出てないね。
ね、今 BJ が一生懸命、
考えてるのか
タイムスケジュールを、
はい、
ひっちゃかもっちゃかやっておりますが、
うん、
まだタイトルが決まってないクリラジイベント in 大阪です。
in 大阪です。
大阪です。日程は2011年の4月21日土曜日、そして22日日曜日の 2days。
2days。 この番組は、
はい、この番組は今のところ、
はい、
第1案では 一発目という話があったんですよね。
は
い、
ね。
うん、おお、いきなりかと。
オープニングアクトみたいな、そういう感じでね、はい。
オープニングアクトかと。前座かという話でしたが、
はい。
すぐ、修正がありまして、21日土曜日の最後の枠。
はい、これまたすごい、
これも、だよね。
もっとびっくりだったよね。
はい。初日の撮りかと。しかも時間を聞いてください。
はい。
23時30分。終電終わってませんか？
はい。
ねえ、23時30分から24時半までやれと。
はい。
これで BJ とか帰ってたら悲しいよね、俺たちね。初日の片付け俺たちみたいな。
それは、ないよね。ないと思いたいよね。
先週の日曜日、大雪の時に BJ とのイベントだったんですが、はい、あのね、BJ めちゃ気遣いなんですよ。
はい。
僕今タバコ止まってるんだけど、うん、イベント終わって僕が片付けてるからってタバコを吸いに行かなかったりとかね、びっくりした。あ、気遣わなくて行っていいよっていう感じぐらい。だからそういうことはないと思います。
うん。
うん。なんですが、初日の鳥かもしれないという音出し。
はい。
まだここら辺日程、時間が見て、未定で2点3点する可能性は大いにありなんですが、
ありですね。
ですがね、
出ますね。
はい。21日土曜日の最終枠になりそうです。音出し、
はい、
出ますので関西近郊の方、
はい、
ぜひ
ぜひぜひ
ぜひ、お金がねまだ決まってないんで、
そうだね、
何円札を握りしめればいいか分かりませんが、まあ1万円、
まあ、1万円札握ってくればもう間違いない
間違いないよね。
間違いなく大丈夫です。
間違いないと思います。
お昼代、はい、お昼代ない、晩ご飯代も出ると思います。
そこで飲み食いができるんですよね。
っていう話だよね。
うん。
うん、なので、まだちょっと会場の詳しい話も聞けてないんですが、
はい。
まあ飲み物は間違いなくあるところだよね。
はい。
ドリンクは間違いなくありますので、
はい、
まあ、なんか食べてきてもいいし、うん、そこでなんか多分食べるとこがあるかな、
うん、僕のイメージでいくともう僕楽屋にいなくて客席で飲んだり食ったりしようかなと思うので
で最後の、
うん、
だけこう
出てきたらもうベロベロやったと、
ベロベロにな
る、鉄を泥だったと何したか覚えてないと言いながら目が覚めたらヨウさんが怒った顔してた、はい、うわ俺なんかやらかしたかもしれないっていうことにはないようにします。
はい、いやでも今からドキドキなんですけど、
ドキドキですよね。僕も今言いながらドキドキしだした。
何やるのって話だよね。
はい、
まあ、後で打ち合わせしましょうね。
しましょう。はい、ということで、はい、出演者もドキドキしながら楽しみにしておりますので、ぜひ、
はい、
関西近郊の方、
はい、
1万円握りしめてお越しください。
はい、
あとヨウさんが、ヒロ君とやってる生出しが翌22日日曜日の一発目という話になっております。
なってますね。これまた、はい、まあ私はちょっとね、
うん、
日曜日のうちに帰りたいというわがままを言って、
はい、そうだよね、はい、なので17時から18時の一発目枠に入るかもしれません、
う
ん、
はい、
なのでヒロ君とね、
うん、
ヒロ君は前日は無理なんでしょ。
あ、なんか土曜日無理みたいなこと言ってましたね。
うん、なんか週休2日じゃないとか言ってましたけどね。
うん、うん、
でもなんか終わった後に生出しで言ってたように同じとこに集まって飲み食い、ただクリラジメンバーあんまり飲まないからねと、
うん、うん、
俺も聞きながらうんうんうんと思っておりましたが、
まあ哲夫さんは飲む方
クリラジの中ではね、
うん、
でもうちのメンバーの中では今俺なんかコロンちゃんとかから宴会部長と呼ばれてるんだけど。
あ、そうなの？
うん。新橋とか東京イベントの時
に、うん、あ、そうだね。東京イベントの時はかなり、
はい。
いろいろ仕切ってもらって。
なんですか？僕はうちのメンバーの中じゃ全然飲まない方なので。
はい、あ、そっちの、
はい。
北九州メンバー。
はい。
ではね。
はい。
なので。そうだよね。北九州飲みそうな人多いもんね。
僕が宴会部長ってことは鼻で笑われました。そう。あんた飲まんや飲めんや、はい、すいませんっていう感じだったんですが、それぐらい飲まないメンバーがいるので、はい、ヨウさん、はい、ヒロ君、僕は飲むメンバーのうちかこの中じゃ
かな。ヒロ君とでもあんまり飲んだことないんだけどね。
うん、下関の時も、下関
の時も、下関の時も、うん、 あんまり飲んだイメージないよ。
ウィークリーマンションにいても、
うん、そこでなんか一緒に飲んでたとかっていうこともなく、
ほう、なん
か急にいきなり収録を開始したりとか、ヒノ君が優しいゲストでなんか収録したりとかしてましたかが、幻の音源となってしまったけど、あれは。
あ、聞けないの？
うん、なんか多分出してないんじゃないかな。
そうなんだ。
出したのかな結局。なんか、うん、まあ、あのクリラジではなく、
うん、
ヒロ君がやってる一人一人、
はいはい、なるほどね、
うん、
じゃあこの21日終わった後とかにね、同じとこに泊まってて、
はい、
とかがあるとね、
うん、
東京イベントの時は今お話したみたいに、あのアップルストアでやった後に懇親会みたいな感じだったんですが、まあ、時間的なこともあり、はい、この後にあえて新たに懇親会というのはちょっと持てませんので、
はい、
できればこの場の会場の中でできる限り飲み食い一緒にした方がね、
うん、
楽しいかなと思っておりますので、
はい、
ちょっと入場料よりプラス飯食い代飲み代、うん、ちょっとプラスして、うん、今から貯金しておいてください。
あと、
はい、
あれだ、BJ が物販物販と言っておりますので、なんか物販があるかもしれないので、その分もちょっと残しておいていただけるとい
いかも
しれないですね。
はい。
はい。
そんな感じでお届けした音出しでした。
はい。お届けしたのは、ヨウと、
鉄尾一郎でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。